今期の俺の初恋の件、2016年4月から6月期。はい、もう夏真っ盛りでございます。コミケお疲れ様でございました。暑い日が続いております。ちょうどこう暑くて皆さんの頭がぼーっとしてる時にね、うっかり配信しておきたい回がございます。お待たせいたしました。日本全国にいるカーズ京都の皆さん、お待たせいたしました。カーズ SP というね、まあ、サイトの管理人でありますカーズさん、ライターのカーズさん、マイクール初恋をしているということで、今期の俺の初恋の件、久しぶりでございます。2016年4月から6月、この春アニメで、どういう初恋をしたのか、音源取っております。注目して聞いてください。終わりにいいメールいくつか紹介したいと思います。どうぞ。
熱文字。
優しい雨松崎です。
藤井21です。
カーズ SP のカーズです。
はい、というわけでですね、久々に、はい、カーズさんがいらっしゃるということで、はい、初恋の件をやろうかと。
そうなんですよ。
気になって、みんな気になってる。
いや、気になってどうでもいいわと思ってますよ、多分。
いや、
いや待ってる方がいっぱいいるんでね。
ただ僕の中では真実ないがそこにあるので、ぜひそれは
名言で
立つのが得。だって春クールの、まあこの前まで
4月から6月まで
のアニメの中の3ヶ月間でなんと初恋を2回してしまいました。私
言葉としておかしいですよね。
何か
初恋を2回しましたって。
おさらいすると、はい、カーズさんというのは、マイクール、初恋をされる方なんですよ。初恋という、まあ、好きなキャラが、ね、できるとか、うん、マイクール嫁がいるっていう、ね、ことを言われる、ね、方いらっしゃると思いますけど、
もともと達夫さんになんでアニメ見てるのって言われた時に、はい、しばらく考えた結果、僕はマイクールいろんな時空間で初恋をしたいんだという話をしたんですけども、はい、多分そういうことなんですよ。僕アニメを見るモチベーションで言いますから最終的な目的は。
いやでも分かる、ちょっと分かるのは僕も、うん、恋をするためにアニメは見てるんですよ。
一緒だと思う。
確かにそうなんですよ。
松崎さん二次元に生きてますもんね。
そうだからアニメ見るって合コンとかナンパとかと一緒なんですよ。
僕の中肉食系ですね、
はい、とかお見合いパーティーみたいなもんで、
はいはい、パーティーいろんな女の子がお見合いで
そうそうそうっていう感じなんで、確かにその感覚は確かに分かるんですけど、
まあ、そんなおっさんたちの婚活です
そうですね、婚活の、ね、状況を、ね、見ていただければ。まあ、その毎年毎クールね、その新アニメ全部見てみた件っていうのをやって、まあ、それに対するちゃんと全部見終わった結果、どのキャラが好きだったかっていうような、
そうですね、
まあ、総決算じゃないですけれども、ま
あ、誠実ですよね、
うん、
そう、ある意味愛に誠実ということで、
うん、はい、なんで、まあ、そういう、まあ、側面もあるということで、まあ、春アニメの総まとめっていう感じで聞いてください、
はい、
聞けない人は聞ける人はこいつらこんだけブヒってんなと思いながら聞いてください。
割と聞かねえコツがいる感じがします。
まあなんですけども、じゃ あ、まあ、じゃあ初恋が2回あったということで、まあ、
1人目の初恋なんですけどまず最初の初恋なんです。
言葉がおかしいんだよ。
はい、どうフライングウィッチの小畑誠さんです。
ああ、誠の方ですか。
誠ですね。
お、
まあ、いろんな女の子いましたけども、
はいはいはい、
僕のこの経歴としまして、はい、黒髪ロングで前髪パッツンっていう、まずルックスで一目惚れいたしました。
間違いないですよね。
そうか、黒髪ロング、確かにカーズさん好きですよね。
そういう好きな傾向があって、さらにですね、黒いストッキングが履かれていて、
はいはいはい、
もうなんだろう、俺を殺しに来てるというか、童貞を殺しに来てる服みたいな感じで完全に俺を殺しに来てる養子をされていたんだ、ね。そこでまずこうお付き合いしたいなと。
じゃあもう一目惚れっていう感じだ。
完全に一目惚れで僕から。
オタクみんな好きな要素ですもんね。
ですよ、う
ん、なぜかアニメの時って やたら下半身の描き方すごくなかったから、
あの入ってた、お姉さんがお昼寝してるところもちょっとフェチ入ってませんでした。
あ、ラメかしいですね。
そう、あのお昼寝で縁側で昼寝しててケツをボリボリ返すっていうねところとか、
だからなんかね、下半身に関してねものすごいなんかこだわりを感じてて、そう、
あとから誠がなんか上のもの取るかなんかで背伸びした時に足の裏をね見せてたんですよ、はいはいはい、そこの描き方をなんでこんなに細かくやるんだろうなと、まあ、マジで制作スタッフにフェチがいるとしか思えないですよ。
完全にあのそういうタグがついちゃう感じで足フェチのタグがついてる感じの素晴らしい
足フェチの聖地。
そうなんですよ。第一、あの前回あのこちらの時にちょっと話したんですけども、はい、やっぱこうほうきは股に食い込むと、
はい、
あずかりを僕妄想しまして、やっぱりそこはほうきデートをして一緒にでして、うん、割とこうクックッとこう色持ち上げたい、こうほうきの端を持ち上げてちょっとこう
何を言いたい、ちょ
っとちょっとね、そういうのも含めてやっぱ恋人ですから
そうですよね、
あの彼女は絶対 OK してくれるんで俺に関して、は
いはい、一緒のほうきに乗ってるんです。
そうです、そうです、
一緒のほうき
に若干揺らしたりとかした、
後ろに乗ってるカウさんが後ろ、
僕は後ろですね。
ああ
、当然腰を使いますよね。そこで当然こうくすぐったかったりとかするお約束なシーンが。
でも分かります。ちなっちゃんと一緒に乗ってる時でちなっちゃんが前に座ってたりとかして、そうするとほら当ててんのよみたいなじゃないですか。
いただきます。
いただきますって。
あの昔は懐かしいこうジャンプ当ててんのよパターンですね。
高谷ですね。
ありましたね。
でもまあ前に乗って当ててんのよする場合と後ろに乗って、
うん、やっぱこう胴回りと言いますかですね。ちょっと前にこう手を回してくすぐらしたいと思いますね。
くすぐらせたい。
そこで割とお互い気持ちを高め合ってみたいなのがやっぱり
気持ちを高め合って。気持ち高めって何するんですか。
まあそこはね、誠もいろいろものを知らない子ですから、いろいろ
確かにね、
無知識でいろいろ教えてあげながらこうですね、素敵な感じでものぐらいしときましたね。いや、あのね、本当ね、やばいくらいね興奮して止まらないんですよ。あまりに僕正直ハルクールのアニメの他の本数、見る本数を減らしてまで何回も繰り返し見てるから、うん、
いやでもそういう思い入れがやっぱ大事です
ね。
確かにフライングウィッチは作品自体も良かったし、誠も良かった、
キャラクターもみんな可愛かったっていうのも含めて、やっぱそこは魅力的な女としてやっぱりここは誠が1人目ということで、
はい、
で2人目の初恋、は
い、それなのに2人目がいる。
しかもですね、まだ付き合い続けてるんですね、これは。
えっ、あら、この、まあ、今撮ってるの、まあ、8月ですけど、そうそうそう、
まだ恋愛続いておりまして、私の場合、
はい、あら、はいはいはい、
と言いますのはですね、はい、まず黒袋 の、 あの白羽由紀奈さんです。
あー、なるほど。
いわゆる2クールものでまだ続いてるんだろ
う。そうですね、
恋愛としてはもう現在進行形として続いておりまして、
なるほど、だからまあ前期から続く、
そうなんです
よ、うん、初恋ですよね。確かにそうか。
これ、
ね、
アニメとしてもすごく面白いんです
よ。クロムクロ面白いですよね。
次回どうなるだかもあるんですけども、うん、ただいわゆる女の子の萌え的に言うとですね、あの制服のミニスカートから伸びるですね太ももがですね、はい、もうスベスベしたくてたまらないっ
ていう。あの母さん今日太ももの話しかしてない。
全体的に下半身の話が多めなんですね。
ちょっとこのね、春目覚めてしまいました。女性の足は美しいということに。
なんでバラは美しいみたいな。
そうですね。って言いますか、やっぱりね、やっぱあの制服のデザインがまずすごく、あの体がラインが出るんですよ、
うんうん、
まずそこで第1話から惚れましたという感じなんですけども、うん、で、途中ですね、海斗さんの訓練する会がありまして、はい、割と山登りとかこう体を鍛える会がありまして、はい、そこで息なって割と頑張ってたんですよ、けなげに、うん、で、弱音を吐かず頑張ったんで、そのあたりも割と俺に釣り合う女だなっていう。
どこからね、
なんだろう、頑張りどころがある、見どころがある女なんで。
よし、女って言うん
だよ。そうだね、女って言うん
だよ。だって次やったらね、普通ね、俺の女って言うと思うんだ
けど、ね、俺様感がすごい。
ただ僕的には俺今ちょっと俺様感アピールしちゃいましたけども、はい、ユキナと付き合う時には甘えたいんですね、これが。
ちょっと情緒がちょっとどうなの。
なんだろう、よく友達とかとこう一緒にいる時は、はいはい、なんか俺の女みたいなこと言うんだけども、はい、二人っきりになった時には上下関係がちょっと逆転しましたですね。
め
ん
どくせえ男だな、こいつは。
あれ、
おい、なんだその
男の二面性これ。
そんなツンデレみたいにいかないですって。
いや、縁側でユキナがこう正座してポンポンって膝を叩くと、僕 こうそっとこう頭を乗せるんですよ。そこで耳かきをしてほしい感じがするんです。
縁側で耳かきを
してほしい。家デート。そうなんですよ。
でもね家に、ああ家か、
うん、家デートも含めてやっぱそのあたり、まあ、外見だけじゃなくもちろん中身の根性がありつつも、うん、割となんだろう、あの健之助が刺された時の結構落ち込んだ姿とかいろんな面が見えてますよ、はいはいはいはい、その度に僕はズキュンズキュンこうハート打ち抜かれましてですね、うん、ただすいませんちょっとね浮気そうな方もいまして。
いや、なんですか、なんですか、
あのですね、親友のミカちゃんって女の子いるんですよ。
はいはいはい。
ちょっと可愛すぎませんか。
みんなそうだよ。
ちょっと、ね、3年目の女出てきたわ。
いや、まだちょっと軽くちょっと気持ち持ってかれてるぐらいの段階なんですけど、はい、レイヤーってことが発覚しまして、はい、で、なんかコスプレの撮影をしますみたいな、ちょっと先生と、グラマーの先生と、
はいはいはい、
撮りますよね。
はいはい。
ちょっと付き合いねえかなと思ってますから。やーべーコスプレッチしてとかいろいろね考え
て言葉選んでください。
ちょっとコスプレでいいことしたいなとかあんま変わってないかな、割と性に奔放するところも含めてですね、ゆくゆくはこう3人でこうスクールデイズ的な仲良しになりたい。
いや死んじゃう
バッドエンドですか。
死んじゃうか。そうなんですよ。割とそういう意味ではもう春クールですね。非常にいい女を2人も見つけられて
ですね。そうですね、豊作でしたね。
でございました。
いい女がいっぱいなるクールでございましたね。
これ誰も得しない僕のこの初恋報告。そんな感じなんです
よ。いやもうみんな待ってます。
ミカちゃんとはじゃあコスプレデートをしたいっていう。
そうだね、たまに親友、たまに3人でデートしたいのもありますけども、基本はユキナちゃん一つ一つ言って言えねえか。
ユキナちゃんとはじゃあその家デートと言いますけど、僕は外にデート行くならどういうとこ行きたい。
ああ、そうだな、食べ歩きとかしたいな割と。
ああ、
僕製麺業なんで割といろんなラーメンを、ね、食べさせてちょっと麺の良さを分かっていただきたいなっていう、ね、ちょっと真面目なところ。
本業絡めてきました、
ね、本業絡めて。そこは僕のやっぱ長所なので、それ彼女にやっぱり惚れてほしい、
分かってほしい。
将来結婚しても安定したこう仕事をつけてちゃんと美味しいものも作れるというかアピールしてですね。
はい、3人でいるときはカズさんどういう系、どういう感じ。
ああ、でもちょっとオラオラ系出しちゃうかもしれないですね。ちょっと前
引っ張っている2人を
引っ張ってる感じで、
散歩は後ろ歩きよみたいなことですか。
ただもちろん3人きりの時は始終逆転しますよ。
あ、3人しかいない
ところではね。そうですね、やっぱミカちゃんがまず僕を攻めてくる感じしますね。
お、攻めてくる。
こんなところがいいみたいな感じで、まあ、何の話か言いませんけども。
要は何か体をくれてるわけですか、
ね、うわちょっと変態じゃねみたいに惹かれるんですけども、うん、またそれがいい感じ。なんかね、本当ね、この辺でやめておきますけど。ちょっとそういう話は、
うん、そうですね、これは恋の話ですからね。
恋の話です、
はい。
まあ、その辺の方、まあ、
純愛です
。情欲も含めてぜひ、は
い、同級生っていう感じですか。
いや僕完全に年上ですね。
あ、
社会人と付き合う感じにしたいですね。
あ、なるほど。
割と最近ラノベで29と JK を読んでですね、っていうのがありまして、はい、社会人でも割と女子高生と付き合えるんじゃんと思うとですね、
夢がある。
割と僕にも目が出てきた感じします。
ラノベですけどね。
まあね、まあね。
あ、じゃあ、研究所に勤めてるみたいなことになるんですか、それとも地元の。
ちょっと生命業って言っちゃったけども、技術職でもいいかもしれませんね。要は接点がナンパしかないんですよ、そうなると。
まあ確かにね、
それちょっとチャラいんで。
あ、じゃあなんかその研究所になんか食料とかを
差し。それだ。
あ、
食堂で働いてるでもいいですしね。なんか食関係
か、もう商品を納品してると
。そうこれドーンってぶつかってますことで。
あれ
あれ
食堂のおじさん。
いたたたたって。
まあ、いやもうちょこちょこね、やっぱり昔のオタクなんて発想が古いんですよね。
昭和テンプレ感半端ない
です。すごい、ね、心に来た擬音がズキューンですからね。
そういえばそうです、古かったですよ。
でね、僕ね、確か黒袋というのは確かに先生もいいキャラしてるんですよね。
お目が高い。養護教育の山田先生でしたっけ。
はい、
先生いいですよ、
ね、いやー、なんかねちょっと抜けてるところがある感じとか。
山崎さん好きそう。
とかプールの会の感じとかね、体つきは良くてやっぱりちょっと抜けてて、でも先生として一生懸命頑張るからみたいなところを、ね、見せるとね。
まあ、今期でいうとこの美術部もそういう先生出てき
て、ああそうですね、
ああいう先生鉄板で可愛いですよね。はい、
僕はもう生徒と先生の間柄で。
あ、なるほど。その時にはじゃあ松崎さんは生徒役と言いますか、生徒として接するわけ
です。だからみんなと、まあ、同じクラス、
はいはい、
で まあ、本当にだからモブです
なるほど、
あの教室のモブです、
モブキャラなんです、
はい、で密かにみんながその、ね、そのバトルとかやってたりとか、はい、そのなんかちょっと三角関係みたいに今ちょっとなってたそうなってる中、僕は密かに先生との愛を育んでるんですよ
内緒で、
はい、あの兄 PA は描いてませんけどその後ろの方で僕はこっそりね、
あの文化祭で頑張ってるあの先生は裏側で恋が進行していたんです、
は
い、
多分ねこれね、まあ、岡村監督非公認ですけど、はい、僕の中ではそうなってます、うんうん、僕の中の岡村天才は
岡村天才先生
僕は それを描いてくれてます、はい、じゃあ藤井君なんかちなみになんか全クール、
あの僕も続きもん作るものなんですけど、はい、あれですね、ゼロ、リゼロ、
あーリゼロ、
リゼロ、
リゼロから始まる異世界生活、
はい、双子やばいですね、
あ
レムとラム、
レムと
ラム、いや、どんどん話が進行していくたびに、はい、まさかと
ね、いやだってい
わゆる2章目の話ですよね、
2章目の設定が入ってきて、
だから俺正直今めちゃくちゃ重いじゃないですか、この収録してて、
ね、ずっと重いです、ずっとしんどい、
だから僕最終回まで見ないようにしてます、
あなるほど、
ためて、はい、救いがないと僕もうあれしか見れないです、あ
いやちょっとそう、松崎さん多分そうだろうなって思ってたんですけど、
ただブヒブヒ言ってるだけのやつにはあれ耐えらんない、
いやもうもう本当救われてほしい、あの二人は、
ただレムちゃんめちゃくちゃ可愛い、
ね、どんどん可愛い
ですね、
あそれって第2章の時から思ってました、
あもうどんどん、うん、前はカバー上がってますね、
僕最初の方そんなに意識してなかったかもしれないです、
僕1回目の殺害の犯人、2回目かな、何でモーニングスターって言うんですか、
はいはいはいはい、
あれで殺すじゃないですか、
はいはいはいはい、
あそこまで割とヤンデリチックな感じがして、うんうんうん、割とそこでまず一つ反応があったんですけど、その後にいろいろありますよね、
はいはいはい、
でその後第3章になると全幅の信頼を寄せるんですよ、
そう
あれって最高、正直主人公がどんどんくず化していく話なんですよ、3章って、
はい、
でまあ、見てる僕ら的にもうわきついなって今言ってなるんですけども、その中でもでもだけはこう信じ続けるという
そう、そこのあれ唯一の救いになってくれてる、
そうですよ、本当俺らが求めてる愛はここにある感じしますよね、
だからあれは確かにレム好きにならないやつは多分 ね、ダメだと、
ダメ
俺そいつと友達になれない
そう、それでやっぱ自分の立場があるから一歩引いてる感じもいいんですよね、
あそうですね、
そう
けなげですね、
じゃあもう レムちゃん、
レムちゃんか、そうですね、レムですね、
双子どっち、双子と行くの、そうそう、それともレムだけで行くの、
いや僕はもうレム、双子で言うとレム、ラムで言うとレムちゃんですね、前期で言うと、ハルアニメで言うと
別にね、一人で決めなくてもいいんじゃない、
あいいんですか、あそう
だ、だってカーさんが言ってんだから、
3人の女連れて
そうそう、ダブルデートあるよ、
そう、ね、
ダブルデート言わねえのか、まあ、まあ3人デートもあるですよ、
そう
双子
で、それで言うと僕、そう前期で言うとそのレムとラムなんですけど、うん、もっと言うと嫁という概念についてちょっと考えたんですけど、
嫁という概念、
下ネタという概念はなく嫁という概念、
はい、やっぱ松崎さんやっぱ結婚されてるじゃないですか、
はい、そうです、はい、3人嫁います、
重婚ですか、
はい、3人嫁います、うん、はい、
人のこと言えてこの親父人のこと言えなかった、
そう僕はまあ、そうスクールランブルのサーチカエルと、強キスのヤシナゴミ、アイドルマスターの三浦あささんが嫁でなんですけど、
なんですけど僕たまたま知り合いにそのオタクの人なんですけど、うん、嫁いるのって言われて、うん、その時に改めて考えたんですけど、あ今いないなって思って、うん、一時期僕、IS、うん、インフィニットストラトスのシャルとの結婚を考えてたんですよ、
う
ん、
そうですよね、ずっと好きだって
言ってたんですね、でもやっぱり、彼女フランスじゃないですか、
フランス、
うん、そうするとやっぱり、フランス語僕できなきゃいけないですし、向こうの家族とのあれもありますから、要は複雑な家庭環境じゃないですか、
そうですね、
なんでやっぱでも、家族とはうまくやっていきたいんですよ、結婚してるからには、やっぱり家族と家族のものなんで、
そう結婚ってそうね、家同士、
家同士のやっぱ関係もあるじゃない、そうするとやっぱり、要は上流階級の方、
お前の親は何て言ってんの
マナーとかマナマナ
フランスもマナーじゃなきゃいけない、無視されたよ、
でそうなってくるとやっぱり、まだ結婚っていうのは早いかなって思って、
なるほど、ね、
まだお付き合いしてる状態、う
ん、はいはい、
真面目な恋愛相談を受けてる感じです
よ、ね、なるほどね、
はい、だから
保留なんですね、
そうなんですよね、うん、だ 松崎さんすごいなって改めて思って、
うん、
やっぱりその何人も嫁がいらっしゃるじゃないですか。
まあね、
会社あるな。
そうそう、いや違う、僕大体嫁の方が稼ぎありますから。
紐かよ。紐ですか。
あの僕のあのね、僕の世界線の中ではですけど、沢近恵里は貿易会社に今勤めてますから。
あ、はいはいはい、
でまあ梓さんはねアイドルやってるし、あの和みは和みでお店出したりしてるんで、
う
ん、
全員稼ぎがある。
そう、ちゃんとみんな稼ぎがあって僕は食わせてもらって
る。3人の女に。
そう。
あ、じゃあその結論は出たんですか。その出てないんですか。じゃあ、
まだお付き合いして。そうですね。ちなみにカーズさんって嫁とかって
マイクールごとにですね、割と記憶から消えてる嫁も多くて。
記憶から消える嫁って何ですか。
いやいや、いや聞いてませんよ。もちろん今期プリズムエリア始まってますので、もちろんイリアちゃん大好きです。
はいはいはい、
あの2年ぐらい前に僕は話しました。
もう言ってますね、はい、
そうです。あのまだ彼女はあの基本的にはまだ小学生なんで、まだ B のまま止まってますが、ゆくゆくはこう肉体関係持ちながら
B
結婚まで来たり。
素で B っていう人やっぱり珍しいですよ今。
おじさんですよね。
まあ、A で C で
例え中学に上がるまではちょっとそう、そこまで、ね、あの B で我慢してるんですけども、
A で止めなさいよ。
確かにそういう意味ではね、一人に縛られたくない。
なるほど、かっこいい。これはかっこいい。
いい女がいたらそのいい いいところを。
地頃感がすごいな。
だからカールさんは嫁ではなくて、やっぱりマイクール初恋をしているっていうことなんですね。
そうです。
なるほど。
今期で言うと、
はい、
僕そのプリズマイリアカールさん挙げてるんですけど、うん、ちょっと男の子やばいんですよね。
ほう、例えば
あのデイズ、
はいはい、
アニメのつくし君のあのもう総受け感やばいです。
ホモじゃないですよね。
いや全然ノーマルなん
で。ノーマルですよね。
あともう一個モモクリっていう作品があって、
はいはい、
あれ要は淡い2人の要は恋恋一を見てる、
まあなんかピュアな、ま
あ、トカキッスな女の子クリパラさんっていう女の子、
はい、僕はもう可愛いメンヘラって僕らを呼んで
る。最高ですね。うん、なんですけどモモくん超可愛いんですよ。
モモくんがかっこいいのあれ。
いや、やばいですよね、あれ、
うん、
あれストーカーになっちゃう気もちょっと分かんなって思って。
そんなに。
いや確か僕今期今のところ一番好きな男キャラはあれモモクリの
モモくん。やばいですね。
いい男、かっこいいし、
うん、でそうそうそう、
あのね、王子様みたいな何でもできる万能なやつじゃなくて、
う
ん、スポーツとかもそんな得意じゃなかったり、
そうそうそう、
頭もちょっと悪くて、でもちょっと仲のいいちょっと悪友じゃないですけど、うん、友達とかがいてちょっといじられる、可愛いっていじられたりとかするところの、不完全さみたいなのがあるのが、うん、でしかも見た目はめちゃくちゃ可愛いから
超あのショタ感、
うん、
あのショタ感やばいですね。
そう、絶対 女装とか似合うと思うんだ。女装
の世界が来るかも。
女装エッチだな。
はい、いやいやいや。
はい、一旦止めまーす。ちょっと私の全クール、
はい、
春クールの、
はい、
好きなキャラクターなんですけど、
はい、
もうフライングウィッチで言うと、僕お母さんなんですよね。
あ、ママですか。
倉本奈々さん
って
言うんですか。僕あの方が、まあ、好きな、うん、まあ、好きというかだから好きなのかな。今の奈々さんとお付き合いするとかじゃ ないんですよね、僕の中で。まあ同級生でいたいというか。
彼女が学生の頃
高校が僕青森出身なんで。
あ、もう
あれ
出会えてると。
僕が知ってるプロフィールはじゃちょっと違ったのかな。
あ、僕ね、太田プロのプロフィールには僕福岡出身って書いてます。
ゴリゴリ中学だと確かに記憶してたんですけど。
三平三平さんの例が乗りつくの
かな。僕ね、フライングウィッチの世界線で僕青森出身なんで、
実は
同級生だったんですよ。
みんないろんな世界線漂ってるな。
まあでもちょっと不倫じゃなくて安心しました。人妻と付き合いたい話じゃなかったことに安心しました。
で高校時代に同級同じクラスとかで、
はい、
奈々さんが実は僕に告白してきたことがあって、ただ僕は芸人になるからっつって、その遠距離になっちゃうからっていうんで、 断ってお断りをして、で僕どう芸人になるために東京に出てきて、はいはいはい、で同窓会やるよって実家帰った、あ実家の青森に帰った時に同窓会やったら、その奈々さんがいて、あこんなに可愛くなってあの時の告白受けてればよかったなって言って、まあ、でも左手の薬指には指輪が光ってて、あうもうこの恋は叶わないものなんだなと思って、一人悲しい酒を飲みたい。飲みたいってなんだよ。
何言ってんの、マジで。
飲みたいって何？
何？こっちが言いたい
と。こっちの会話もなしかよ。
こっちがそのセリフ言いたい。
そう、その時気づけなかった魅力に今改めて気づきたい。
つまり高校時代にはそのこっちからの思いはあまりなかった。
あまりなくて、はいはい、いい子だとは思ったのよ。
はいはいはいはい。
いい子だとは思ったんだけど、
夢を優先してしまい。
だからやっぱり。ほら僕もさ、クラブ時計を壊したくないんですから。ナナさんを好きになったところで、はいはい、あの青森弁なまりのすごい人とやっぱりくっついてほしいですから。
なるほど、どきつい青森弁がね、ウェイさんとくっついたままにいてほしいみたいな、
は
い、
だから僕は家庭を壊さないように、でもナナさんといい感じの中になるにはどうすればいいのかって考えた結論がこれです。
友達にもならないんです
ね。いやでもその設定いいな。それちょっと美味しいな。確かになんか向こうも久しぶりなんて言ってちょっと会話がなんかあんまり続かないような感じ。
向こうもやっぱり照れたりとかして、
あーいい、最高。
覚えてるわけですね、じゃあ告白を完全に、ね、
でももちろんもちろん、だって告白してくるぐらい僕のこと好きだったんですから。
いや、まさか顔が変わりすぎて忘れてる的な。本人はちゃんと覚えてるんです
。覚えてて、いやとか、いやもう全クールは結構好きなキャラ多くて。
ちなみに松崎さんの中ではハッピーエンドにならなくてもいいということですね。
そうですね、僕あのギャルゲーはとかアニメはハッピーエンド至上主義者なので、はいね、バッドエンドで終わられてしまうとちょっとあれな気持ちはあるんですけど、ただ僕の考える妄想って言っちゃうと妄想になっちゃうからダメだな、うん、僕の
現実は
僕の現実は僕の現実はバッドエンドでもいい。
へー、
だからあの友情エンドで終わってもいいんですね、
は
い
は
い、
あ、なるほどね、はい、親友が出てくる友情エンドで、
ひろゆきずっと友達だからなって。
それでもいいと。
それでもいいですね。ただまあでも、ああでも
はい、
迷いがのマイマイはちょっと付き合いたいな。
本当に。
あれ
聞いちゃった俺。迷いがムカつくやつしか出てこない。男女問わずで、
ね。腹立つやつ。
いやそうなんですけど、マイマイはなんか振られた。なんか男の子がなんか似てるみたいなのがちょっと意識されたりとかしてたんですよね、とかがなんかツンデレの感じがして、
なるほどね、
全然悪い子じゃねえなっていうのをね、
あ
そうしぶしに感じる種があったので、
今結果的にそうなっちゃってはいるけども、
そうそうそう、だからちょっと、ね、いろんな人に対してそのツッケンドな態度を取ったりしてるけど、はい、根はいい子なはず、
うーん、
あーはずだし、
そう今日は松崎さんフィルターが強めにかかってる感じです。
だし、そのツッケンドンな子がいいっていうのを僕はあのハンドレッドの生徒会長も。
あ、あそこ紐付け、まあ、わかりますね。僕なんとなくライン的にわかります。
クレア大好きで。今あのコミカライズが出てるんですね、ハンドレッドの。
はいはいはい、
でコミカライズは。クレアハービーが主人公なんです
よ。
要はエミリアルートっていうかじゃなくて、うん、クレアルートみたいな感じになってるんで、
それは面白い試み。
だからもう僕の中ではもうありが、もう僕の原作はこれ
です。こっちが正史というのは正しい歴史ということですね、はい、
戦闘スーツがたまらないという
か、まあ、よかったですね、
はい、
ありがとうございます。
ちなみにコンクールというか夏クールのアニメでなんか今のところ気になってるキャラクターとかっていらっしゃいますか。
まあ、あのランキングの時にライバーさんには来ましたかね。ライバーさんに来ましたか、
ね、あのずっとね花丸ちゃんのこと言ってました、ね、
花丸ちゃんは天使、うん、皆さんに覚えていただきたい、花丸ちゃんは天使。
ラブライブサンシャイン
ですね。最終的には地下が僕はあのやっぱほのか好きだったんで、やっぱどうしてもそのラインで見てしまい、元気に引っ張ってくれるんで、あの引きこもりの僕でも外にこう出てあのポケモン GO やってくれそうな感じ。
また画面の中に引
っ張ってくるよ。本当家から出ねえからポケモン GO 全然進まないんですけど、もうあの地下ちゃんと 付き合えば一緒に連れ出してくれそうだって
。じゃあ外に出たいん
ですか。外出たい、きっかけが欲しい女の子ということですか、ね、
僕もそうですけど、ポケモン GO、ダウンロード、初日にダウンロードもしましたけど、はい、カズさんもだって
初日、僕も初日ダウンロードして今レベル5なんで、
僕もレベル6
です、ね、2週間ぐらいでね。
すいません、僕ガラケーなんでね。
アウトオブガン中。まあ、サンシャインはそんな感じですけども、うん、松崎さん的には気になる女の子っていました？
ラブライブサンシャインはね、あのね、僕、ラブライブで言うと、うん、僕、エリチカだったんですけど、あ、
はいはいはい、
なんでね、でもそれは、割となんか、突発事故じゃないですけど、アニメ始まる前からなんか一目惚れした感じがあったので、なんでアニメから入っちゃうサンシャインだとまだもうちょっとね吟味したい気持ちがあるんですよ。
なるほど。
でラブライブエリチカ好きだなって決めた時が割ともう若さの勢いで、あ、もう金髪でちょっと胸大きいからじゃあこれって決めたところあるんで、
ちょっと下半身充実な感じの決め方
だった。大事故だな。
あとちょっと釣り目いいって。それだけで決めて、うん、まあでも今悔いはないですが、
まあ、今割とこの倍満ぐらいまで役揃ってる感じ、
ね、そうね。
共入でね、
誰選んでも間違いはないんですからね。
だから3でも32になった今好きなキャラ決めると割とちゃんと吟味したい気持ちはあるなと思うんで、
じゃあそこはじっくりと、
はい、じっくり、すみません、ちょっと3回過ぎぐらいまでには答え出しますんで。
これから多分ね、うん、各々のやっぱり活躍する回があると思うんでね。
まあね、
あと僕でも今期で言うとクオリティアコードの、うん、舞姫とホタルって女の子がいて、舞姫ってロリダンスくんめちゃくちゃ強い女の子
がいて、ああはいはいはい、
バカ力の、もう声から言動から何から全てがもう可愛いなというのはありますね。
ちょっと手加減できない、
手加減できない、
アホの子なん
です、ね、基本直進というか直球型のアホな子なんですけど、あれを盲目的に従うホタルも結構、ね、
いいです、
厳しい女来て、まあ、クッコロ系なんですけどね。このあたりも含めてですね、結構楽しく見れてるということで、
ゴールデンコードだと僕カナリア好きですね。やっぱり
確かにダダーマお姉ちゃん好きですか。
あ、もう大好き。お姉ちゃんキャラで金髪で目がでかい、はい、あ、もう最高
ばっかり、
はい、クッコロっていうのはクッコロ性のね。皆さんね、
危ない危ない、
うちらにしか伝わらないワードをみんなが伝わると思わないでください。
ごめんなさい、ね、いやだから今期だからちょっと話すれば外れちゃいますけど、ベルゼルクでバルネーゼって女が出てきて、
はいはいはいはい、
今見ると完全にクッコロ系の騎士で、名作を読んでる時はその言葉が生まれてなかったんで、
そうですね、ベルゼルクで言うとあれはもう全員死ぬと思ってないと見てらんないん
だけど、出てくる死ぬか死ぬかじゃないんだけど、
いや割とその辺りそうなんですよ、クッコロ系が熱い
今期、まあ、そうね、まあ女騎士ブームみたいなのがねちょっと前ぐらいから来てますからね、
来てますね割と、
でね結構ラノベとかにもファンタジー系のね、作品とかにも結構増えたりしてますから、
そう
それがまあ徐々にそのアニメ化になるまで原作がたまって、
そうなん
で、アニメになるのが大体ちょうど
大体今ぐらいでこう
ぐらいかなっていう、心の種がようやく花咲いてるぐらいですかね。
ホタルちゃんとか、そうなんですよ、おすすめですね。他に女の子でいますか。
まあ、僕その全部見てみた件の、うん、サイドビーの時にも言いますけど、僕ニューゲームみんな好きなんですけど、
はいはい、
はじめちゃんは、うん、僕の好きなやつ全部入ってんなと思って、ショートカットで、
はいはい、
一人だけ同じところに座ってるけど部署が違う、
ああはいはいはい、ちょっと
元気
スポーティーな、そうスポーティーな、なんかすぐなんかライトセーバー
ライトセーバー
みたいなのを、
チャンバラサコですね、
机がごちゃごちゃしてる子ですよね。
だからガサツな感じとでもちょっと乙女なところもあるんだろうなっていうところと、あとボーイッシュなのに巨乳っていうところとか、結構僕の好きなやつ揃って、なんかエリチカの時もこれ同じこと言いましたね。
確かに、
でも全然違うよね。
あ、でもタイプ的には違いますね、
うん、まあ巨乳だったら僕何でもいいんですけど。
外見かよ。
だから僕松崎さんの言葉で、大好きな言葉で、おっぱいは大きければ大きいほどいい。
そこに制限ないんですか。
そう、なんかそうだから、おっぱいっていうのは小さい大きいはもちろんあるけど、僕は基本的におっぱい自体が好きなんですよ。
これもうハイブリッドハート押すわけだ。
そうだわ。
なるほどね。
そうだわ。
納得ですわ。
そうだから、他の方でもちょっと言いましたけど、おっぱいっていうのはもうラーメン なんですよ、は
いはいはい、あもう美味しいなんだじゃ
だからラーメンが好きだっていう、その中で、醤油ラーメンが好きな人もいれば味噌ラーメンが好きな時もあるし、その醤油豚骨が好きな時もある、はいはい、それと一緒でちっちゃいのが好きなところもあれば大きいのが好きな時もあるし、垂れてるのが好きな時もあるっていう、
あそれはそれでって言って
た。ただ僕はラーメンがちゃん全部好きだよっていうだけですから、
いろんな意味で、まあ、ニューゲームでいうところは
そうですね。だからもうニューゲームはもう完全に父って書いちゃう。
あなるほど、ダブルミーニング。そういう薄い本、夏コミで出てる感じなんですけど、ニューゲームには父ということで。
多分夏コミ出てますね。多分
僕らが出てくるようなのはもうすでに考えてます、ね。同人作家さんはもうそれはもう考えてます、ね。
そうね、うん。
なるほどね。
あと本気、ごめんなさい、女じゃないですけど、
また男いっちゃいますよ。
チア男子。
はいはい、
うん、
非常にあの汗が美味しそう。
な
やっぱチアをしてる男の子すごく最高ですね。
斬新な目で見えてますね、うん、僕
設定面白いですし、うん、これから要はあの要はチアリーディングをやっていくわけじゃないですか、うん、今集まってて、うんはいうん、あのチアしてる時の汗
美味しそうって
また、大学生じゃないですか、うん、やっぱみんな絵は今、よくある時高校生の部活とか中学生とかではなく、うんはいはい、大学生ってちょっと大人
そうですね。
だからそこも、すごく僕としては入ってきやすかったんですよね、
うん、確かに
そうだよね、うん、でも確かに、男がかっこいいアニメがやっぱり今期ちょっと多い
ね。ああ確かに、もともと女性向けのアニメが今期すごく増えたなという気がしていて、
ね、ちょっと感じましたね、うん、
でもまあスポーツものはね、そのランキング土地にも行ったあのデイズもお話しましたし、バッテリーもありますからね。
ああそうだ、
大事なところが、
そうバッテリーもまあ僕は男の子美味しそうという目線で見てますけど、
あれは BL さすがにないんじゃないと思ったんですけど、あるんですか。
いやカーズさん、
えど
野球なんて、はい、BL ですから。
あれね、どういうこと
キャッチャーのことを要望役って言うんですよ、
例えてね、私からね。いや夫婦役とか言うけども、
もうそれが答えです
いや野球は確かに BL いいこと言った。
あじゃあのバッテリー の, あの、ね、キャッチャーの男の子とね、はいはい、とちょっと仲悪くなったり胸ぐらつかんだりで今、うん、展開としてありますけども、うん、あれも含めてこうイチャイチャして
たあれは全部イチャイチャしてる血は喧嘩ですよそれはもうね、僕何回でもねその上の世代のね、不女子の諸先輩方が多分いろいろもう考察されてるであろうですから、僕あえて触れるね、我々のような新参者が語るのもねおこがましいから、もう
不女子最高会議の時代に乗ってきそうな感じがしますけど、
ね、
野球部は腐ってるみたいな、うん、
まあ野球部は全部腐ってますから
そうなんか
全部です。
半田くんも可愛いですよね。
あ半田くんかっこいいしね、
かっこいいし可愛いし、また面白いですよねあれは、
うんうん、
半田くんと、あと僕、アイドルも出て、僕 B プロジェクトは好きですね。
おほうほうほう、
B プロジェクトは女性マネージャーと、うん、男の子のアイドルたちっていう構成が僕割と好きで、
石膏ボーイズ的な。
あそうです
確かに設定は一緒なんだ
けど、だから、うん、歌プリ B プロジェクト石膏ボーイズ、
この三大
男性アイドル女子マネというか、
まあ、だからその月歌とかって、ね、そのはどっちかというと男性アイドル同士の友情というか関係性みたいなのを見せたりとか、あの成長物語とかだったりするんですけど、はいはい、B プロジェクトはどちらかというとその女性新人女性マネージャーがいる、マネージャーっていう立ち位置だったから、なんかちょっとなんか役職名は違ったんですけど、うん、との触れ合いを経て、まあ、ちょっとアイドルとしてそれぞれが成長していくっていう、あの異性が一人いる方が僕好きなんで、
ほうほうほう、
なんかやっぱりそれはね、やっぱりその昔からあのギャルゲーとか、はい、あとまあ乙女ゲーもやってたので、それの主人公になるっていう
ログイン型のやっぱりものとしては、そのいわゆる逆というか男性をターゲットにした作品、男性がターゲットになる作品でも女性にログインする
って、うんうん、そう、僕は女の子になるんです。
どっちのハーレムも松井さんはいけるってこと
ですか。そう、男のハーレムも女のハーレムも両方いけるんです。
なるほど、
最強じゃん。
この世界楽しいでしょ。
この世界。
うん。
いやだから。いけるって。
うん。だからまあそれもやっぱりゲームから入ってるっていうのはちょっとあるんでしょうけどね。 そういう意味ではビンプロジェクトの方が僕の好みには合いますね。
確かにちょっとなるほど。1話でもうキャーってなっちゃった、あの最後タクシーで、
あ
の、
うん、あそう
あーありましたね、
スーツの子も
乙女心持ってますね、乙女会で藤井さんも。なるほど、そうなんです。結構ね、だからあの女性向けのアニメも多い中でのね、
うん、
うん、
あでもクール続いてるでいうと、
はい、
少年アシベ、
あそうか、続いてた、まさか押してましたね、
はい、あのなんで少年アシベの出てくる女の子はね、結構みんな可愛いなと思ってて、あのなんか昔からなんか思ってたんですけど、
あもうゲームのこと
だ、ああ
すいません、
あいい大丈夫ですか、
ダメダメ
ダメですか
今のカットで
いやだだいやもうこのまま流しますね
7はしっかりしとけ
大丈夫ですかね、
なるほど、
まあ、こういう、まあ、あの過去にあの日賀さんがポケットの中であのボタン電池が爆発するっていう回もありましたから、それに比べればもう全然
ありましたね、
はい、
あで少年アニメなんですけども、はい、漫画の方から燃えてたってことですか。
いやその時はあの特に意識してなくて、今改めて少年アニメ見てみたら、女の子みんなちょっと可愛いなとか、
へ、まあ、新しい見方です、ね、
そう、あのもうチャイナドレス好きだから、ライライケンの
また
子とか、あとペッペッペさんとか、
あ
みんな可愛い、なんであんなに、ね、ちゃんとしたちゃんと描かれてるからリアルな感じの描き方じゃないの、なんでこんな可愛いんだろうなと思って、でもすごい思いましたね、
まあ、子供向けって言っていいんですか、あれは作品的に。
まあでも子供向けではあるんじゃないですかね、
うん、子供向け漫画のイメージありましたよね、確
かその中でも萌えの要素があるってことですか、ちゃんと、
う
ん、
そう、うん、僕には見えます
でも松崎さん何でも取れボール取れる感じしますね、なんかね
すごいね、ストライクゾーンという概念ではないですね、もはや
無敵かよとかね、
確かにこのツークールものというか、ね、クロムクロもそうですけど、
そうですね、
いやいいの多いですね、
まあ、あとそう今期で言うと、まあ、さらっと誰も触れてなかった、まあ、リライトとかも結構女の子多いんで僕は楽しみにしてる感じしますね、やっぱキーのゲームが好きなので、やっぱりしずるのエピソードも泣いちゃったしってことなんで、うん、ちょっと続きが気になる、
はいはいはい、もうキーっていう感じしますよね、
いざキーですよね日常の中に夜中にこうバトルが
行
われて、女の子はね、謎めいた女の子出てくるとか、あーキー節だなと思いながらも楽しく見てるんで、
やっぱりね、ね、美少女ゲームをずっとやってた身としては、あキーっぽいっていうのがすごい分かりますよね、
ちょっと深いところまで言うと、あれ高橋達也さんが脚本をされてて、
そうですよね、
要はいわゆるリーフっていう、はい、もう一つキーともう一つ並び立つ泣きゲームのメーカーの看板ライターの方が、あのキーの原作のシナリオを手掛けてるってい
う、
このコラボも
昔なが
らの
そうなんですよ、
ギャルゲーマー的には感慨深いところでもあるという、
そうだからもうあれも20年とかも
そですよね、
もうそんな前じゃないか、十何年か、
そうじゃん、トゥーハートっていう作品がね、
はい、
ブレイクしたんですけど、
はい、
やっぱその時のメインシナリオライターの方
ですね、自分
の方の、
そうです、でまあその前にね、あの傷跡とかも、
そうです、
雫とかもやってらっしゃいましたけど、
は
い、
その方が結構キーの今ね、あの看板タイトルをやられてるということでも注目してて、非常に今期注目、
はかりが一緒になった、
そうなんですよね当時仲の悪かったファン同士、仲の悪かった高木がここでようやく
握手を、いろいろあったんですよね昔はね、
いろいろとありました
ね、でなんでそんなエロゲーの話を当時10代だった僕ができるのかっていうのはちょっとお察しくださ いそれはねちょっとお察しいただければと思いますがね、はい、というわけでね、
はい、
まあ、
そうです、
ハルクールの話だけじゃちょっと収まりきれなかったんですが、
そうですね、
まあ、そんな感じでね、まあ、ハルクールの総決算と、まあ、夏クールアニメの、まあ、見どころといいますか、
見どころですね、
そのランキングで語れなかったところをちょっと、まあ、今回話していきましたんで、
はい、
まあ、皆さんもね、サイド B になんか喋ってほしいテーマとかあったらメールくれたら達夫さんが破り捨てない限り
握りつぶさない
限り、もみ消さない限り
なんだこのメールって言って、破らない限り我々の元に、ね、届ければと思いますので、
はい、
はい、皆さん、ご連絡とかお待ちしておりますので、というわけで、以上初恋の件でございました。お疲れ様でした。
ありがとうございます。
熱文字、
はい、暑い時にしかね配信できないかもしれませんけれどもね、こういう人がいるっていうことをね忘れちゃいけない、 し、みんな心の中にカーズさんいるんです。みんなの心の中にカーズさん、そして松崎くんがいるんです。それを否定しちゃいけない。いや僕はそういうのを全然考えてないけ、アニメが好きですとか言ってる人は俺嘘だと思うんでね。こういう人がいるっていうことだけでもね、覚えてもらえたらなと思います。じゃあいくつかメール紹介したいと思います。全部見てみた件に関してメールいただいております。エピーロさん、全部見てみた件、今回も楽しく拝聴いたしました。番組序盤でクマミキの話になっていましたが、この作品のキャラクターたちは全員がどこかずれていて、最終話のマチとナツが2人で笑っている場面では、星新一のショートショートのような常識からは外れているのに本人たちは至って幸せそうという狂気を見せつけられたような、いい意味での不思議な感覚を味わいました。本編で6位にランクインしたタイムトラベル少女は気になっていたものの未視聴だったので、早速第2話までを視聴いたしました。教会によって抑圧されていたという厳しい状況は別にして、まだ科学研究が個人で行われていた牧歌的な時代だからこそ、より純粋な知的好奇心で取り組める。ウィリアム・ギルバートを通して偉大な科学者が持つその本能がストレートに表現されており感動しました。また全体にテンポよく物語が進む中、地磁気に関する仮説から実験方法を証明に至るまでを丁寧に時間をかけて解説したことに制作者の熱意を感じます。そうですね、私の一押し作品であるニューゲームが本編ではランク外であったことに多少のショックを感じたのもつかの間、その後のサイド B で見事に1位であることを知り、ああなるほど、俺はサイド B 寄りの人間なのかと納得しました。今回のランキングの結論としては、達夫さんと本人とが認めた結果、内巻すばるは松崎さんであるということで良いのでしょうか。はい、良いです。松崎さんといえばサイド B の MC がいつにも増して聞きやすく面白かったです。今期も新前件、新番組全部見てみた件、新前件を放送していただきまして本当にありがとうございます。3ヶ月ごとの苦行とは知りつつも、来期も期待しながら放送を待っております。ついでになってしまいますが、堀田さんに最近のアニメをおすすめする回を聞いて自分でも考えてみました。私が見てほしい作品はガッチャマンクラウズと悪の花です。特にガッチャマンクラウズは1期2期ともに政治社会的なテーマを楽しく見られるように描いており、大好きな作品です。特撮ファンの堀田さんの感想をぜひ聞いてみたいです。個人的にははじめちゃんの可愛さと元気さを楽しめる1期を強くおすすめします。いいですね。そっか、ガッチャマンクラウズね、特撮好きにはいいかもしれないね。ちなみに、このエピーロさん、私の期待値ランキングということでいただいております。1位ニューゲーム、2位モブサイコ100、3、アルデラミン、4オレンジ、5リライフ、6位、アマーマと稲妻、7位この美術部には問題がある、8位ナインティワンデイズ、9位商売6ショート、10位モモクリ。なるほど。で、普段し高校生活とストライクイッチーズの再放送、入っておりますけれどもね、ありがとうございます。まあいろんなところで物議を醸すんですよ、ランキングっていうのはね。ですけれども、まあまあまあ、いいじゃないですかね。あくまで期待値ですから、どうなるか分かりませんけど、まあ熊巫女、そうなんですよね。なんかこう不気味な味わいのある、まあ、僕はすごい好きな作品でしたね。なんかちょっとこう見ることにいかがわしさというか、危うさまでをもこう感じさせるというか、見る側の資質を問うぐらいの、なんかそういう危なっかしい作品で、僕はすごく好きでしたね。カーズ京都の稲見さんね、今日大喜びだったと思いますけれども、新番組全部見てみた件、新前件聞いてメールくださいました。カーズ京都の稲見です。熱量と文字数第177回、2016年7月からのアニメ新番組全部見てみた件、マッハで聞かせていただきました。仕事に追われ録画したディスクを積むだけ積んで、一本も夏アニメが見れていない精神的にたるんでいる僕にとっては、サイド A、サイド B、いずれも素晴らしい夏アニメガイドで感謝しています。ここ何回かサイド A、サイド B の皆さんのセレクトが歩み寄っているように感じるのは気のせいでしょうか。なんかそういう日もある、そういう回もある。個人的には温泉アニメタイムだったウルトラスーパーアニメタイムがなくなって寂しい今年の夏アニメなんですが、多分熱文字を聞かなかったら完全スルーしていたであろうリライフ、オレンジは放送を聞いて見る気になりました。正直タイムリープものは触笑気味だったのですが、皆さんのお話を聞いて面白そうだなと。そうですよね。この2作は 魔装学園ハイブリッドハートを見た後でゆっくり楽しもうと思います。ブレネナーワイ、追伸、散々な春アニメだったくまみこでしたが原作は面白いので皆様嫌いにならないでください。以上です。いただきました。みんなの心の中にくまみこがね、みんなの心の中にくまみこがずっとあるんです。続いて、この方からいただきました。これは何て読むのか分かんないですね。アニメ新番組全部見てみた件を聞いたのですが、サンキューさんどうしたんでしょうか。いつもなら BL もしくは BL っぽい作品、男の子は可愛い作品と言ってたと思うのですが、今回自己紹介で基本的に可愛い女の子が好きと言ってたので何かあったのでしょうか。また順位も普段子高校生活、美男高校、地球防衛部、ラブラブ、初恋モンスターで上位3位独占だと思っていたのですが、最もいつもは全く参考にならない、もしくは上位は見なくていいくらいの評価だったので今回は少し良くなったかなと思いますが、手厳しい、手厳しいですね。まあ、あのね、各個人の順位は発表しないようにしてます。はい、我々表に出る人間ですしね、あのあくまで期待値っていうこともありますし、角が立ってはなりません。まあ、普段子高校生活、美男高校、地球防衛部、ラブラブ、初恋モンスター、まあ面白い作品です。まあ察してくださいっていうことしか言えないんですけどもね。ただね、あの僕 BL だから全部好きっていうわけじゃないですよ、もちろんね。作品が面白いのはもうもちろんなんで、いやもう別に BL はずっと好きですよ。ただね、割とね、だからなんだろう、僕やっぱね、おそ松さん好きだったんですけど、おそ松さんよりもなんか石膏ボーイズでしたね僕は。その前のクールで言うとね、なんなんすかね、そのビューンと来るやつとそうでないやつを今自分の中でいろいろ整理してます。そんな感じなんですかね。面白かったんですけどね、これどうにかなるか分かんないですけれどもね。はい、というわけで、まあ、あのメール紹介いたしました。木曜日、第3木曜日、月間熱量ともに8月18日あります。これはですね、シンゴジラ特集、シンゴジラ特集やりますので、まあ、もしシンゴジラ見て興味があるという方はご来場いただければなと思います。一応長浜さんとホロッコの堀田さん、松崎達夫、ここまでは確定しております。まあ、正式な情報は熱量と文字数のツイッターアカウントなどを確認していただければと思います。20時から22時でございますんでね。まあそういったわけで今日はちょっとね、頭のおかしい放送になったかもしれませんけれども、まあ夏の暑い時期ということで勘弁していただければなと思います。皆様、コミケお疲れ様でした。今週は以上でございます。